高山俊吉気分青信号。こんにちは。9月の30日に福島地方裁判所で裁判員を経験した人がストレス障害になったということで、国を相手取って責任追及の裁判を起こした、その判決の言い渡しがありました。新聞やテレビでも報道されましたので、皆さんあるいはご承知かと思いますけれども、今日はその話をしましょう。福島地裁の郡山支部で昨年の春に強盗殺人事件の審理が行われた裁判員裁判だった。で、この裁判で裁判員を務めた当時62歳の女性が、殺害現場の写真を見させられるとか、さまざまなストレスが強烈にダメージになるような、ダメージを与えられるような、そういう経験をして、それで、病院通いを始める、こういう状態になった。で、その責任を追及するということで、昨年5月に裁判を起こした。これが1年と4ヶ月ほどで判決になった、こういうことでした。で、この事件ではこの女性の主張の骨格の部分に、裁判員制度というのは憲法違反ではないか、こういう主張がありました。憲法違反であろうがあるまいが、自分が受けた精神的なダメージについては責任を取ってほしい、とこういう主張もあり得たと思いますが、この方は裁判員制度は憲法違反である、でこれに従って、自分を裁判員としてその職務をやれというふうに強制したことは、憲法18条が言う何人もその意に反する区域に服させられない、誰も自分の意思に反して区域を強要されないという憲法18条の規定に違反する、そのために自分はこのようなひどいことになってしまったのだという主張の立て方をされたのですね。詳しくお話をすると時間がかかりますけれども、殺害現場の凄まじい写真や、あるいは息も絶え絶えの状況で救助を求める電話をかけた時の音声だとか、そういうものがまず彼女には大変なダメージになった。そしてそれはその後にさらに深まっていって、一体人に死刑の言い渡しをする、こういうことは、それは許されないことではないのか、こういう思いにまでなっていくんですね。この事件では2人の被害者がいるということで、この被告人には死刑が言い渡されましたので、そういう問題になってきた。さて、この審理が行われて30日判決が言い渡しを判決の言い渡しになりました。原告の請求を棄却する、そういう判断でした。つまりこの元裁判員の請求は敗訴、請求が入れられなかったということになります。考えてみますと、この方は裁判員制度というのは憲法違反だと主張してますから、それが入れられるということになる、それが承認されるということになると、これはもう明日からの裁判員裁判ができないということになりかねない、大問題です。最高裁は一体これをどうするんだという世論が沸騰したでしょう。その意味で言うならば、結論が見えている裁判だということが可能かもしれません。でしかし一方で、今度は裁判員制度は合憲だというふうに言うと、この方のような被害を被った人たちも、それは自分で我慢しろ、こういうふうに言い切ることになりますから、裁判員制度のこれからはまた、これはこれで大変な地獄の道ということになります。この裁判で元裁判員の方が、裁判で勝てばもちろんだけれども、負けたとしても、そうなったわけですが、負けたとしても国はまた国民がこれで裁判員から、あるいは裁判員制度から離れていく いうことを覚悟しなければならなくなる。つまり身体極まる状況にあったということになると思います。裁判の中身を少し見てみます。まあ、裁判さまざまな法律上の論争点もありまして、その一つ一つをご紹介するとそれは難しい理屈にもなりますし時間もかかります。絞って、裁判員を国民にさせるということは憲法18条の言う区役を強いることにならないかという問題についてならないという結論を出した部分を中心にご紹介したいと思います。区役を強いることにならない理由は何かという点について裁判所はこういうことを言っています。裁判員制度は辞任をするということを広く認めている。これは少し説明が必要でして、辞任をすることを広く認めては実はいません。辞退をするということを申し出たときにはなるべくそれを受け入れようというような議論になってきているという事実上の状態があるというだけのことです。もともと裁判員は国民の声を平均的に拾う必要があるから、だから強制しないと平均的にならないのだという理屈が貫かれていました。つまりみんなが拒めないから平均化されるという、まあ、そういう理屈なんですね。そういう理屈が通るものかどうかということがあると思いますが、そう言われていました。でそうすると辞退辞任などを広範に認めるということになるとやりたい人だけが残るということになって平均的な意見ではなくなるはずなんです。だけれどもそこには裁判所は目をつぶって辞退辞任を広範に認めているのだから、だからこれは無理強いは事実上していないのだという理屈も言いました。またもう一つ、これは皆さんあまりよくご存じないかもしれませんが、解任という制度がある。辞任したいと言ってもそれは当然には認めないけれども、辞任したいとどうしても辞任したいと言っている人に無理強いをするとそれはいい裁判になるわけがないから、それは裁判所はこれはいい裁判がこのままではできないなというふうに思えば解任してもよいと、こういうことになっている。その解任という制度もあるのだと。辞任解任というそういう事実上の仕組みが、あるいは法律上の仕組みがあるのだから、だから国民は区役を強いられたことにはならない、この程度のことは合理的な範囲内だ、こういう理屈になってくるんですね。非常に分かりにくい理屈だと思います。現に彼女は無理強いをされた、自分は人に死刑判決を言い渡すというところから逃れられない状況にあり心が傷ついたと言っているときに、あなたは辞任もできたし解任という制度もあるのだから、だからこれは不合理ではない、そういう議論になるとするとやっとお前が悪いという議論になりかねない。さまざまに裁判員としての任務をから解放される余地があるにもかかわらずあなたはやりきったと、こういうふうに言っているわけですから、やりきるということをした結果被った自分自身の精神的ダメージについては自分で後始末をしなさいというのと同じことになる。実際この裁判では彼女が一生懸命裁判員としての職務を遂行したということをわざわざ判決文の中で明確に認定しています。誠実に職務を遂行したというそういう趣旨の言葉まであります。一生懸命やったと褒めてるんですね。でそうすると嫌だと言ってタオルを投げて逃げ出してしまうということをやらなかった人が苦しむということになる。でそれがしかし制度の違憲の理由にはならないということになると、じゃあその全体を総合するとどういうことになるか。一生懸命やりなさい、やめてもいいと言ったのに、また解任されるなんていう仕組みもあるのに解任されないように仕事を一生懸命やりました、 心も傷つきました。けれどもこの制度は合憲です。こういうことなんですね。私はこれは判断全体は恐るべき構造を持っているというふうに思います。どうしてこういうことが言えるのかという理屈が国民に支持をされるものには私は決してならないと思います。この判決は裁判員に対しては相当に重い精神的負担を強いることになる、そういうことまでも認定しながら、でも裁判員制度は合理性があるのだと言い切りました。つまり国民は相当に重い精神的負担を強いられても致し方ないのだといったことになります。そしてどうしても嫌だったら逃げ出すことができたのにあなたは逃げ出さなかったのだといったことになります。さてこういう判決が下されることになると今後はどういうふうになるでしょう。やりたくなければやめる、やらない、断るということをあなたは言わなかったな、このように裁判所からは認定されるでしょう。つまり嫌なら早くからやめると言え、やめることもできるのだから、こういう構造です。しかもその言い方は誰しも強制される、誰も義務付けられることによって平均化されるので、やりたい人だけが残るというのでは、それでは国民の意見が平均的に採用されなくなるという、あの裁判所が言ってる論理と結局矛盾をしますね。やりたい人だけによる裁判員裁判でも国民の意見が平均的に反映することになるのだという、そういう理屈になるわけです。私は矛盾だと思います。この矛盾を承知の上で、やめたきゃやめられるのにやめなかったと言われるのだから、これから多くの人たちがやめるでしょう。いや、私がこれからはと今言いましたけれど、すでに100人のうち85人までが裁判員はできるだけやりたくないというふうに言っている現状にあります。これがこの判決によってさらに進む、つまり100人のうちの90人が100人のうちの95人がやりたくない、やらない、そういうことになるでしょう。でその結果100人のうちの10人100人のうちの5人がやってもいいよと言って裁判所に急いそと出かけていく人たちということになります。でその人たちによって行われる裁判というのは国民の意見を平均的に反映したものということになるのでしょうか。全くならないと私は思います。だいたいこの状況の下でも地上でいっぱいになったその部屋をの写真を見ることが楽しい人、人に死刑判決を言い渡してみたいと思っている人、そういう人たちが残る、そういう人たちによって裁判が行われるという状況を皆さんは妥当なもの、正当なもの、当たり前なものというふうにお考えになるでしょうか。裁判所はそういう意見が出てくることも意識して、なるべく負担を軽くするために工夫をする必要がある。証拠はもっと厳選をしよう、あるいは証拠がもっと刺激的でないものに、例えばカラー写真をモノクロにしよう、そういう類のことが提言されています。判決の中でもそういう趣旨のことが述べられています。しかしそれではじゃあこれまで厳選しないで乱暴な証拠提出が行われていたのか、あるいはカラー写真を出さないということがそれがより良いことなのか、その点についても大変問題があると私は思います。なぜわざわざカラー写真を出すのかといえば、できるだけリアリティを尊重したいと考えるからです。イラストでもいい、こんな議論さえも今登場しています。しかし凄惨な現場は凄惨な現場として明らかに再現されるから大事なのだということもあるでしょう。また微妙な状況はイラストに書き上げられてしまう、その時に削られていってしまうかもしれないという問題も当然あるでしょう。つまり刑事裁判とは何かという根本が問われることになる、問い返されることになる、そういうことも構わないという言い方をしています。 裁判の自滅、裁判の自殺ということにつながるのではないかというふうに私は思います。まあ、そういう内容をこの判決は言い渡したということになります。おそらくこの当事者は控訴をなさるでしょう。そうするとこの事件は今後仙台高等裁判所に行き、そしてさらにはもしそこでまた裁判員裁判はこれで良いのだということになれば最高裁にも行くかもしれない。最高裁自身が今から3年前に裁判員制度は合憲だという判決を下している。でその合憲だという判決を下したその判決を出すプロセスの中にも実は大変な欺瞞があって、その判決自体大問題なのだということを今回の裁判の中で原告の代理人の弁護士は強調していました。その3年前の事件では被告人が裁判員制度というのは憲法違反だということを言った理由の中に憲法18条区役強制の禁止は入れてなかった、上告理由になっていなかった、上告理由になっていなかったことをあたかも上告理由になっているかのように最高裁判所が取り上げて区役の禁止に当たらないということをわざわざ言った、区役の禁止に当たるということを上告理由にしていない事件だったんですね。それはその3年前の事件というのは刑事事件でしたから、被告人にとってこんな裁判で判決を下されるのはかなわないということを言うその話の中に、裁判員にとって区役が強制されることは辛すぎるということは主要な論点にはならない、お分かりになるでしょうか。被告人自身が不利益になるかどうかという問題と裁判員が辛いかどうかという問題とはそれは別の議論だということで、刑事事件の被告人の主張としては裁判員にとって区役かどうかということはそれは自分の上告理由ではないということが明確になっていました。しかしそれにもかかわらず最高裁は区役ではないと言ったんです。裁判は被告人ではなく一般国民からすると裁判員として裁判所に徴用される、引っ張り込まれる、このことが区役だというその主張が一般にはあるということをその被告人が主張もしていない区役の禁止に当たるかどうかという論点を自分で勝手に立てて、そして勝手に立てて区役の禁止に当たらないと言った、それはおかしいだろう、こういう主張を今回の福島地裁の事件の中で原告代理人の弁護士は主張してました。それも裁判所は否定しました。主張していないことを主張していると考えたのではなくて、おおよそそういうような趣旨をも含むものだというふうに理解した最高裁は間違ってないと言った。およそそういう趣旨を含むものだと理解したなんていうことは本当に勝手な議論でした。だって現実にその主張してないのですから、まあ、大変なデタラメ判決というふうに言わざるを得ない。これが高等裁判所に控訴され、あるいは最高裁に上告をされていったときに裁判所は一体何と答えるんだろうということを私は考えます。日本の裁判員裁判だけでなく刑事裁判そのものが根底のところで問われた、そこに今日は大きな一石が投じられた。でこのことは国民が大きく裁判所を監視していく、批判をしていく、そういうきっかけになったというふうに私は信じます。皆さん方はこの事件をぜひぜひ新聞報道、テレビの報道などでいろいろと詳しく報道されておりますし、これからもいろいろ論じられていくと思います。ぜひお考えいただきたいし、この事件をめぐって今後の裁判員制度の行く末というところをぜひ注目していただきたいと思います。そしてまたこの制度を廃止すべきだという声をこの原告の方は強く挙げておられますけれども、皆さん方もそのご主張に耳を傾けていただければありがたい、このように思います。今日は長くなりました。今日はここまでにしましょう。